ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川亮平です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、この番組は YouTube ポッドキャストでお届けしています。
はい、
チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は噛まずにね、なんとか今オープニング言えましたけど、
いつも噛んでることなんてないと思う。
最近ね、ちょっと噛みが多くてですね、あのスタッフからも甘噛みが多いんじゃないかっていう。
緊張感っていうところからあるんですかね。
あ、それは当然あると思いますよ。だから家帰るともうなんか別人ですよね。血統おじさんね、今回あのゲストに出ていただきます。僕は甘噛みおじさんです。
甘噛みおじさん。
すいません、ちょっとこれがいい例え。甘噛み。ちょっと笑ってもらいましたけどね。
プロのね、インタビューは甘噛みおじさん。
甘噛みおじさんです。
いいです、ね。
はい。ちょっと YouTube 25万人目指したいと思います。
すごいですよね。
すごいですね。まあ、前回ね、血統値とはみたいなところも少しお話しいただいて。と思いますので、はい、さらに理解が深まると思うので、今回もぜひ楽しみにご視聴いただけたらと思います。はい、それでは園田先生の2回目をお届けします。どうぞ。
血糖値さん、
その中でね、この本としてはね、その脂肪を落とすっていうところでやっぱりまずダイエットになるよねってところもあると思うんですけど、多分そこの部分とより本質的なところは今のね、その将来的にいろんな合併症とかっていうところだと思うので、そういう意味ではその糖質というか血糖コントロールっていうのをお話しされてると思うんですけど、ズバリこの血糖コントロールと糖尿病とかそういうの怖いよねっていくと糖質制限って話出てくるんですよね、ダイエットですけど、似て非なるものというかね、明確に違うと思うんですけど、その違い、先生がおっしゃるその血糖コントロールと糖質制限って何が違うんでしょう。
そうですね、これが本当に難しいところで、最後の目的にもよるかなと思ってて、健康でいたいのか、それとも痩せたいのか、体重を減らしたいのかっていうところでかなり変わってきて、実はその糖質制限によって血糖値っていうのは下手になるんですよ。なんですけども、その糖質制限によって油とかタンパク質取りすぎちゃうと、インスリンって言われる血糖値が下がるホルモンが効きにくくなっちゃうんですね。これをインスリン抵抗性っていうんですけど、その無理な過剰な糖質制限っていうのはかえって寿命を縮めちゃうんじゃないかっていうデータが最近言われていて、アリックピュアっていう臨床試験なんですけども、糖質を 20% 以下に切っちゃうと死亡率、要は死んじゃう可能性が 1.8 倍ぐらいになるっていうデータがあるんですね。なのでその糖質制限と血糖コントロールっていうところの違いで言うと、血糖値を上手にコントロールするっていうのはある程度多少の炭水化物を取っていいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。
私事になっちゃうんですけど、知識を入れるのが好きなんで、糖質制限結構極端なことをやってて、例えば米とかも基本的に取らないでカリフラワーライスとか、あとスイーツもラカントでいろいろ作ったら楽しくやってるんですけど、家では結構うちの奥さんが、まあ、そこまでするとねみたいな感じで、やっぱり楽しみたいじゃんみたいな、だからやっぱ先生がおっしゃる一番の肝はそのロジックは別として、やっぱ楽しく、ゆるく、美味しく、
そうですね、あのコンビニに入ってみる自分を想像してほしいんですけど、だいたい置いてある食品の半分ぐらい炭水化物なんですよ。いや、もっとかな、6割7割ぐらいかもしれないですね。はい、なので基本的には日本に住んでる限り、そもそも米文化の日本、そういったコンビニとかで炭水化物がいっぱい置いてある日本だと、よっぽど強い意志がないと続かないんですよね。続かない理論だけ正論突きつけても、皆さんが継続できないので、それが健康につながっていかないっていうのが、あの現場で本当に感じていて、そこをどうにかしたいっていうので、みんなの間で妥協点を探していただくっていうのをすごいやりたかったんです。
素晴らしい。本当に一人だったらできるかもしれない、家族がいたり、あと変にその徹底してるみたいな感じだと、誰か職場の同僚と一緒に食事した気使わせたりとか、どっちを取るかってありますもんね。
そうなんですよね、まあ、難しいですよね、そこはね、本当にその人の価値観次第だと思うんですけど、まあ、さっき糖質制限結構寿命が短くなっちゃうかもってお話ししたんですけど、プラントベース、つまりあの植物由来のタンパク質メインとか、まあ、あとは白身肉、鶏のささみとか胸肉だったらあんまりそういうことは起こんないんじゃないかっていうのが結構学会で注目されてて、糖質制限でいくと、まあ、よりつまんなくなっちゃうんだけど、健康っていう切り口から言うと、よりいいもので糖質制限するのは問題ないんじゃないかっていうのが最近の流行りです。
やっぱりあの食べ物を我慢するってきついっていうイメージがもうみんな持ってると思うんですよね。でもなんかそれをあのちゃんと理解して自分でしっかりと選んで食べれるんだったら、なんか続きそうな感じしますよね。
そうですね、結構思うのが、本気出して勉強して考えてる人って、その血糖コントロールとか 糖質制限とかその辺楽しんでる方が多いんですよね。その逆にもはや修行を楽しんでるみたいな人も結構いると思うんですけど、周りから見たらなんかやばいなと思って見られたりするんですけど、自分としては普通みたいな。
それ僕です。
それですよね。いやそういうタイプなのかなって。
そうか。でもいいですよね、先生ご自身も結構ね本当はラーメン食べるの好きだったり、はい、そういう意味では先生ご自身も食も多分下手したら乱れがちだったり、本当はすごい食べるの好きとかそういうのあるんですか。
う
ん、
そうですね、開業準備の時とかは人生史上一番太って、
あ、そうなんですか。はい、
最近 4,5 キロ痩せたんであれだったんですけど、はいはい、その開業してちょっとの時ってもう人生ピーク体重で BMI 換算すると25とか、はい、
そう
糖尿病になっちゃうんじゃないかな、はいはい、血糖おじさんじゃなくて糖尿病おじさんになっちゃうんじゃないかなと思ってちょっと心配をしてました。
その中でちょっと今日も本題に入りますけど、詳しくは先生の、ね、YouTube ともちろんこの本読んでいただきたいんですけど、その中でですねこの短い時間でですけど、なんとなく糖尿病血糖値コントロールとか大事なんだって分かったと思うんですけど、じゃあ具体的にどうすれば血糖値コントロールできるのかっていうのを、まあ、今すぐ始められるものをいくつかなんかご紹介いただけると嬉しいなと。
そうですね、はい、とにかく間違いなく一番効くのは、うん、体の中に持病がない人にやっていただきたいんですけど、うん、食後すぐの運動、
う
ん、もうこれっていうのはめちゃくちゃ効果あって、うん、変な話お散歩し続けながらフラペチーノ飲んでみたんですね、はい、そしたらやっぱり全然血糖値上がらなくて、はい、まあ、ここの、 あの本にも書いてあるので、はいはいはい、よければこの動画でもねそのグラフ出していただくといいかなと思うんですけど、逆に座った状態でフラペ飲んだりとか、うん、まあ、フラペ飲んでゴロゴロしちゃうとものすごい血糖値スパイクを起こすんですけど、うん、それが魔法のように消えるんですよね、うんうん、他にもラーメンを食べてそのままゴロゴロしたパターンと、ラーメンを食べてその後1時間半散歩したっていうデータも起こしてるんですけど、うんうん、びっくりするくらい血糖値の反応違うんですよね。
そうなんですね、
はい、
じゃあもはや食後に運動というより運動しながら食べるというか、
ちょっとあのお下品って感じちゃう人もいるかもしれないんですけど、健康という背に腹変えられんっていう観点から歩きながら何かものを食べる、食べ歩きって意外と理にかなってるのかなって。
楽しいですね、うん、なんとかフラペチーノって美味しそうで、うん、あのうちも奥さんとか娘飲んでて、うん、正直ちょっと羨ましい、僕も好きなんで、うん、でも俺はいいやって言ってるんですけど、じゃあ買ってその3駅ぐらい歩いて帰れば問題ないと。
そうですね、飲みながら歩くが一番いいと、はい、
ってことですよね、うん、
新作メロン味チェックみたいな感じで歩いてみて、
いいっすよね、
はい、それがいいと思います。
運動が体にいいっていうのは皆さんよくご存知だと思うんですけど、運動とかスポーツってどうすればいいですかってあのそういった質問された時でどうお答えになるのかなと思って。
とりあえず何もやってない人の想定なんですけど、何もやってない人は週に3回30分以上の運動をしてねって話をします、うんうんうん、つまり習慣で90分ぐらいですよね。もうこの運動に関してはもう何でもいいからっていう話をして、とにかく始めてみて、もうお散歩も運動だからって言って、うん、もう意図的に運動する回数を始める、うん、でそれが慣れてきたら、そしたらじゃあ早歩きにしてみようかみたいな感じで、徐々に徐々に本当にステップアップするっていうのがめちゃくちゃ大事です、うんうん、理想を言うのであれば、人間って6割7割の筋肉って下半身についてるって言われてるじゃないですか、はい、なのでスクワット、食前のスクワットとかでもものすごい効果あるので、おじいちゃんおばあちゃんとかだったら椅子につかみながらこうやって座り立ちするだけで、あの全然効果あるしっていう話をすると、大腿四頭筋ってあの人体の中で一番大きい筋肉、これを鍛えることによって血糖値がちゃんとこの足で使われるっていう体質ができるので、痩せやすくて血糖値が下がりやすい体質が手に入るんですね。
まあそうなんですね。
入りとしてはお散歩から入って早歩きにして、最終的にはスクワット、特にスロースクワットに持っていくっていうのを計画的にやってます、
うん、なるほどですね。
ということでですね、また来週以降も楽しみにしていただきたいんですけども、はい、血糖おじさん園田先生がですね、この最強血糖コントロールダイエット、血糖値を制して脂肪を落とすというこの書籍を出されています、うん、でよりね、ぜひ今回のインタビューとも連動するので詳しく読んでいただきたいんですけども、まあ、先生のねご好意で、サイン本を5冊、
ありがとうございます、
提供いただいていますので、詳しくはですね概要欄の方からお寄せいただけたらというふうに思います。ぜひね感想もね、大山俊さんの時もそうですけど、うん、僕らもすごいモチベーションになるので、
なります、
はい、お寄せいただけたらと思います、
はい、
さあエンディングのお時間ですが、
はい、
まあ、夏でねもう7月2週目ですけど、
早いっすね。
伊崎さん、こうお酒ね結構、まあ、飲んでたり節制したりみたいなね、まあ、いろいろあると思いますけど、今は聞いちゃっていいんですかね、どうなんですか、お酒とのお付き合いはどんな感じですか。
あ、でも減ってると思います。
減ってる、
酒量は減ってますね、
うんうんうん、
確実に、
うんうん、
意識的に。
あ、それはやっぱ健康を考えて。
もうそうなんですけど、うん、朝しっかりしなきゃいけない事情があって、
はいはい、
まあ簡単に言うと子供を幼稚園連れてとか、はい、
あ、まあね、
あの、はい、子供小学生のね、はいはい、ところまで送ってったりとか、はいはい、親父ちゃんとしろっていう
と。そうですね。
あ、でもあの、そうですね、もう若い時と比べてると、うん、もうあの深酒してないですし、
はいはいはい、
ちゃんと朝5時とか6時に起きて、
あ、 いいですね、
っていう生活をちゃんとするように。
早朝おじさん。
早朝おじさん。
ちょっと今なんとかおじさんに持っていけないかなっていうのをずっと探ってたんです。
いやいやもう完全なるおじさんですから、はい、当てはまる。
はい、早朝おじさんと天神おじさん、
ね。天神おじさん。早朝おじさん。
お届けしてきましたが、はい、血統おじさんのね、はい、インタビューまた次回以降もね、お届けしますのでぜひ楽しみにお待ちいただけたらと思います。はい、ということでまた次回お目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。